皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天集映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第4回、宇宙の神秘、星雲、星団、銀河をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館宇宙劇場担当職員の佐野真由美さんです。
皆様こんにちは。第4回目は、宇宙に広がる星雲や星団、銀河についてお届けいたします。今回担当いたします、藤沢市湘南台文化センター子ども館宇宙劇場の佐野真由美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。街明かりがなく、空気が澄んだ場所で星を見ていると、雲のようにぼんやりしたところを見つけられることがあります。これらの正体は星雲や星団、銀河です。昔はぼんやりした天体をまとめて星雲と呼ぶこともありました。しかし、天体望遠鏡や観測機器の性能が向上したことで、天体の正体が詳しくわかるようになってきたのです。星雲や星団、銀河とは一体どのような天体なのでしょうか。一言で言うと、星雲はガスの集まりです。星団は太陽のような星、恒星の集まりです。そして銀河は数千億などの恒星のほかに、星雲や星団、ガスや塵などが集まってできたとても大きな天体の集まりのことです。そして現在、天体の構造などによってさらに詳しく分類されるようになりました。それではそれぞれの天体について見ていきましょう。宇宙を色鮮やかに彩る星雲、その正体は宇宙空間に漂うガスや塵などの集まりです。子ども館のプラネタリウムでも、今夜の星空の生解説の際に、季節ごとにさまざまな星雲を天体画像とともに紹介しています。数ある星雲の中でも特に人気があるのがオリオン大星雲です。冬の代表格、オリオン座の中にある美しい星雲です。星雲は見え方やその出来方の過程などからさらに細かく分類することができます。三光星雲、暗黒星雲、惑星状星雲、超新星残骸です。例えばオリオン大星雲は三光星雲に分類されます。それではそれぞれご紹介していきましょう。まずは三光星雲です。不規則な形で明るく輝く雲のように見えるガスの集まりを三光星雲と言います。漢字は 産卵の産に光と書きます。三光星雲は色鮮やかで複雑な形をしているため、宇宙の神秘を感じられる美しい天体が多くあります。恒星の光を反射して光って見えています。先ほどご紹介した M42 オリオン大星雲は三光星雲の代表ともいえる天体です。オリオン座の三つ星の下には暗い星が縦に3つ並んだ小三つ星があります。空が暗い場所でその真ん中の星をよく見ると、他の星のように点ではなく、なんだかぼんやりと滲んだ感じに見えてきます。実はこれがオリオン大星雲と呼ばれるとても大きなガスの集まりなのです。肉眼では小さな雲のように見えるだけですが、望遠鏡や双眼鏡で拡大すると鳥が羽を広げたような複雑な形をしていることがわかります。子供館の冬の天体観望会でも望遠鏡で見ることができます。オリオン座のあたりには目には見えませんが、恒星の元となるガスの塊がたくさんあります。ガスが特に濃い部分がオリオン大星雲です。その中では現在も赤ちゃん星が次々と誕生を続けています。そのためオリオン大星雲は星のゆりかごとも言われています。そして生まれたばかりの星の光が周囲のガスを光らせ、あのような複雑な形を作り出しているのです。それではここでその他の美しい三光星雲をご紹介しましょう。星雲が赤いバラの花のように見えるバラ星雲、冬の星座一角獣座の中にあります。一角獣とはユニコーンのこと。バラ星雲はユニコーンのちょうど頬のあたり、まるで頬が赤く染まったような位置にあります。続いて暗黒星雲を見ていきましょう。恒星はガスの塊の中で誕生します。星の材料となるガスや塵がとても濃く集まり、光を遮って暗く見える星雲のことを暗黒星雲と言います。オリオン座には馬頭星雲と呼ばれる暗黒星雲があります。馬の頭と書く通り、背後にある三光星雲の光を遮って暗いところが馬の形のように浮き上がって見えています。また天体写真などで見る天の川にはところどころ暗く見えるところがあります。実はこれが暗黒星雲なのです。それではその他の美しい暗黒星雲をご紹介しましょう。 M16 和紙星雲の中にある創造の柱と呼ばれる暗黒星雲、星雲の中央にある細長い暗黒星雲の画像が撮影され、その複雑な構造が感動的に見えます。光棒のように見えるところは暗黒星雲の表面が星の光で蒸発を始めているところとも言われています。続いて惑星状星雲です。太陽と同じくらいの質量の星が一生の終わりに星を作っていたガスを周りに放出します。このようにしてできた天体が惑星状星雲です。中心の星の紫外線に照らされて輝いて見えます。発見当時の望遠鏡では惑星のような形に見えたことからこのような名前がつきました。こと座にある M57 リング星雲が有名です。別名はドーナツ星雲とも呼ばれています。このリング星雲は今でも秒速 20km 以上の速度で膨張を続けています。それではその他の美しい惑星状星雲をご紹介しましょう。龍座にあるキャッツアイ星雲、直径は 0.5 光年とあまり大きくない星雲ですが、最も複雑な構造を持つ惑星状星雲の一つと言われています。続いて超新星残骸です。太陽よりずっと重い星が進化の最終段階を迎えると超新星爆発を起こします。 爆発によってガスが周りに飛び散り、星の残骸として形成された姿です。牡牛座にある M1 カニ星雲が有名です。西暦1054年に突然明るく輝き、昼間でも見える星が現れました。星が超新星爆発を起こしたのです。藤原定家の記した明月記にもその時の様子が記録されています。その後に残った星の残骸が現在のカニ星雲です。ところで M1 カニ星雲など名前の前についている M とは何でしょうか。これはフランスの天文学者シャルル・メシエから付けられています。メシエがほうき星水星を探す際に、水星と間違えてしまいそうな紛らわしい星雲星団などの天体を表にしてまとめました。メシエカタログです。このカタログに記載されている天体をメシエ天体といい、頭文字を取って M1、M2 のように名前として付けたのです。続いて星の集まり星団を見ていきましょう。これからご紹介する星団は、子供館の天体観望会で望遠鏡で見ることもある天体です。星団は三階星団と球状星団に分類されます。三階星団は10個から500個くらいの比較的まばらな星の集まりです。若い星たちで作られています。空が暗い場所ですと肉眼でぼんやりとして見えるものがいくつかあります。三階星団の中で天体観望会でも一番人気のある天体といえば M45 プレアデス星団でしょう。別名ではスバルと呼ばれています。三階星団の中でも肉眼で比較的見つけやすい天体なので、星団を夜空で見つけてみたい方はまずこのスバルに挑戦してみると良いかもしれません。見られるのは冬で、牡牛座の肩のあたりにあります。牡牛座はオリオン座の右西側にある星座です。空が暗い場所ですと肉眼で4から7個ぐらいの星が数えられる方もいます。生まれてまだ6000万歳から1億歳くらいの若く青白い高温の星が集まっています。双眼鏡や低倍率の望遠鏡で覗くととても美しく見えます。それではその他の三階星団をご紹介しましょう。春の星座のカニ座にある M44 プレセペ星団。英語では星団の星を蜂に見立てて Beehive、蜂の巣とも呼ばれています。秋の夜空には2つの三階星団が並んでいる二重星団があります。ペルセウス座にあり、通称 H 階と呼ばれます。肉眼では星団が2つに分かれて見ることは難しいですが、低倍率の望遠鏡ですとその視野の中に2つの星団を見ることができます。続いて球状星団です。10万個から100万個ほどの星が球状に集まっている星団です。三階星団とは対照的で、年老いた星が集まっています。夏に見られるヘルクレス座の M13 は北半球では最大の大きさで全天一美しいとも言われる球状星団です。小さな望遠鏡では丸いボールのように見えますが、高性能な望遠鏡では星がつぶつぶと分かれている様子を観測することができます。他には春に見られる猟犬座の M3、 秋に見られるペガスス座の M15 も天体観望会で見ることがある球状星団です。最後は銀河です。銀河は星雲や星団、ガスや塵、無数の恒星が集まってできている天体の集合体です。地球から見られる銀河として最も有名なのはやはり M31 アンドロメダ大銀河です。 空が暗い場所ですと、秋の夜空で肉眼でぼんやり見ることができます。その距離は250万光年とも言われています。光年とは、光が1年かかって到達する距離のことです。今私たちが見ているアンドロメダ大銀河の光は、250万年前にアンドロメダ大銀河を出発した光ということになります。大型の銀河としては、私たちの住む地球に最も近い銀河です。そして、地球から肉眼で見られる最も遠い天体の一つです。そして、私たちも銀河の中に住んでいます。地球や太陽は、1000億ことも2000億ことも言われる星の大集団、天の川銀河の中の星の一つです。実はこの天の川銀河こそが、夜空に見える天の川の正体なのです。天の川銀河は端から端まで10万光年あります。地球を含む太陽系は天の川銀河の中心方向からおよそ2万8000光年離れたところにあります。夏は銀河の中心方向を向くため、天の川としてたくさんの星が集まって見えるのです。現在の科学技術により、息を呑むほど美しい天体が数々発見され、私たちはその姿を画像として見ることができます。宇宙は不思議で美しい天体であふれています。そして私たちが住む地球、天の川銀河もそのような美しい宇宙の天体の一部です。そんな素晴らしい星に住んでいるということを感じていただけるととても嬉しく思います。以上をもちまして、第4回宇宙の神秘、星雲、星団、銀河を終了いたします。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回宇宙の神秘、星雲、星団、銀河をお送りしました。次回は第5回銀河を覗く宇宙の窓、春の星空散歩をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町1-12-17、藤沢公民館、労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、 藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方。後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日、午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890、障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。